青春モラトリアム卒業編完結ということでね、フリートークといたしまして、イオリアク川野瀬優です。はい、卒業編を収録した後にフリートークをさせていただいております。イオリがスーッと簡単に抜けていきました。うちの肉体からも卒業されていったようです。はい、3編お付き合いいただきありがとうございます。何度も何度も聞くと、おお、こういう感じだったのね、みたいな。またそうですね、卒業編が出る前には考察をね、いろいろしてくださっていた方もいて、結局こうなるんじゃないか、さらにこっちになるんじゃないか、みたいな、いろんな分岐があったと思うんですけども、はい。くまりさんが完結、卒業編ということで完結を出していただきました。答え合わせっていうのかな、はい。まあこれにて青春モラトリアムは続かないという形になりました。まあ、みなさん割と考察会にいらっしゃった方は、はい、何人かはこうなるんじゃないかみたいな展開を述べてはいらっしゃったので、そうね。中の人はですね、あーって感じでずっとあのイオリの演出に徹していたのでね、考察までする余裕はなかったです。ただ感情が入り乱れすぎてて、イオリをやった日に限って割と喉がガラガラだったり、はい、咳込んだりとか。結構割とそうですね、イオリを収録した後はリョリョリョみたいな感じで、はい、もうねやられてるんで肉体的に。はーはーはーはーい、まあそう考えるとね、中の人とは若干そうね通ずるところもありつつも相反するところもあるような、そんな子でございました。入ればね、入ればすぐなんですけど、はい。そうですね、演じることにあたり当て書き、川野瀬優の声質で当て書きだったということでね、そうですね、自分にとっては割と友達がこんな感じの子なのでそっちに寄せてった感じはするんですけど、寄せてった割にはやっぱり入ったらね、いろいろといろいろと、まあ、自分の感情と共鳴するところがあったり、結構割と泣きじゃくるシーンとかも普通に涙出てマイク前に立ってたりするんで、はあ、肉体にイオリが宿って、その後ろに川野瀬優がって感じで演出をつけてるような図だと思っていただければと思うんですが、そんな感じで、はい、もう肉体的にも涙は出るわ、怒り散らすわ、頭血が昇るわ、みたいな。そこまで昇らないか。はい、そうですね、なんやかんやあの声のトーン的にはそこまで変わりはしないんですけど、感情の起伏はすごいなっていう印象です。やっぱりそこはちょっと相反するのかな、中の人だと。感情が声質で、声質の工程で変わるタイプの人間なので。はい、そう考えるとイオリはすごいなって思いますね。基本的にトーンを統一した状態で感情を出せるってすごいな。声優としてはテンプの ものだなって思っちゃう。なんか声の芝居の方面で解釈しちゃう。そうですね、いろんな意味での卒業編みたいになっております。はい、シナリオ的にも前作前々作をお持ちの方だと、ああこのシーンだったな、ああここだここだみたいな感じになるとは思うんですが、卒業編を聞いた後、前作前々作、前作は聖火編ということでね、夏おばあちゃん家に行くっていうね、はい、そんなお話で、前々作は、はい、AV もどき、アダルトビデオもどきを制作するっていうお話になります。はい。今回は割と卒業ということでね、いおり自身の感情、あとあまり声のトーンを変えないむき出しの状態のいおり、まあむき出しってほどむき出しでもないのかもしれないけど、先輩に対してのむき出し感はやっぱりあるのではないかな、かなって思うんですけど、はい。あんま伝えるのが得意じゃないんですね。そういうとこはどっちかというと先輩寄りなんですね、私は。だからどっちかというと必死で大丈夫大丈夫とか、あの電車に向かってね、寄りを見ながら突っ走るタイプではないかな、うちは。はい、なのでどっちかっていうと、そうですね、俯瞰から見てるのかもしれない、いおりのことを。それにしても長い長いですね。喋ると長い人。まあそんな感じでね、シナリオ的には文学的なそんな感じのお話ではございましたが、そうですね、プレイもいろいろあるのでね、ゲップだったりおしっこだったりソフト M だったりコスプレだったりいろいろいろいろあるので、実用性もあるのではないのでしょうか。はい、ここまでウキウキに体が動いてる作品もないのかなって思います。貴重な経験をさせていただきました、ありがとうございます。はい、青春モラトリアムお聞きくださいまして誠にありがとうございます。何度も何度もいおりと先輩のお話をお聞きくださると嬉しいです。それでは改めまして、ご視聴ありがとうございました。いおり役川野瀬優でした。ういういしたっけー。